作家アン・ドンヒョン先生の作品の中に、鮭という大人たちのための童話のような小説があります。この作品は、鮭が回帰性の魚類、すなわち鮭は自分が生まれた水に戻っていくという魚ということをもとにして書いた作品です。鮭は卵から孵化して、翌年の春に自分が生まれた川を下って去り、アラスカまで泳いでいきます。そして数年が過ぎ、再び下っていった道を遡って川に戻ってきて産卵し死にます。普通の鮭の色は背中が青黒い色で、腹は銀色ですが、この小説の中の主人公の鮭は全身が銀色に輝く鱗でいっぱいです。この銀色の鮭が他の鮭と一緒に自分たちが生まれた川に登っていく過程で、澄んだ目の鮭と愛を分かち合い、緑の川を遡りながら成長していくのがこの小説のあらすじです。緑の川を遡っていきながら、銀色鮭は緑の川で知らなかった父の鮭について聞くことになりました。お前の父はたやすい道を行かない鮭だった。たやすい道とは、人間が鮭が簡単に上流に登れるように作った魚道でした。鮭が川の上流に行くためには、滝を飛び越えねばなりませんでしたが、それを諦め楽な道を行くことが好きになると、年が経つにつれ淘汰されることになり、結局は人間に手なずけられて、そうしていると後には滝を飛び越えれる鮭は一匹も残らなくなるというのが銀色鮭の父の考えでした。しかし結局、滝を飛び越える過程で犠牲者が続出してくると、結局父の鮭は指導者の地位を降りたと聞かせてくれました。銀色鮭の一行が滝に至った時、同じ状況が展開されました。荒い滝の流れによって、鮭たちは容易に滝に登っていけませんでした。この滝を登って初めて産卵ができるのですが、その滝を飛び越えることは鮭たちにとっては非常に骨の折れることでした。どうしたら滝に乗って登っていけるか、何匹かの鮭たちが集まり会議を開きました。何匹かの鮭がいましたが、その中で科学者のガリガリに痩せた鮭が人間が作っておいた道を発見し死んだため、彼の意見に他の鮭の心が揺れて、そちらの道に行く方向に意見が集まっていきました。その時に銀色鮭は、人間が作っておいた簡単な道は鮭の道ではないと訴えました。滝に登っていこうと訴えました。他の鮭が、私たちはたやすい道を通ってでも滝を登っていき、種族を守ると言い、銀色鮭は、私たち重要なのはただ卵を産むことではなく、健康でいい卵を産むことだと力説し、私たちが楽な道を選んだら、私たちの子供たちも楽な道を行こうとするだろうし、そうするとそれに一層慣れてくるだろうと語りました。しかし、もし苦痛を感受しようとも、滝に乗って登っていき、卵を産むならば、歓喜は一層大きくなるだろう、と訴えました。その言葉に感動した鮭たちは、ついに滝に乗って登っていき、ついに健康な卵を産卵することになりました。銀色鮭がこのように訴えれたのは、彼の心の中に、父である鮭が生きていたからでした。聖書が私たちに最もたくさん語られることは、神様がどのようなお方であるかを教えてくれることです。 聖書には私たち人間がどうしようもなくひどいにもかかわらず最後まで愛され、一人子を十字架に釘打つまでに人間を捨てない神様の聖なる執念が現れています。銀色の鮭は父鮭がどんな存在であったかを知ったとき、より鮭らしく入れたように、私たちが神様がどんなお方であられるかを知れば知るほど神様の恵みを享受し、神様の子供らしい人生を生きていくことができます。マリアは神様が自身の身分の低さをいたわってくれ、自分に大きなことを行われたので神様を賛美し、神様を喜ぶと告白しています。マリアはその感激の賛美を個人的な体験で始めましたが、それで終わらせずイスラエル共同体に拡大させています。すなわちマリアは神様が自分にだけ身分の低さをいたわってくださり、大きなことを行われたのではなく、今まで自分の民族に対しても同じように行われたと告白しているのです。51節の前半がこのように明かしします。主はその腕で力を振るい、この表現は出エジプトを連想させます。聖書で神様の手や神様の腕は大部分神様の能力を象徴します。モーセがカナンの地を目前にしているイスラエルの子孫たちに出エジプトさせた神様のお働きを説教しながらこう語りました。申命記26節8節9節がこのように明かしします。力ある御手と身腕を伸ばし、大いなる恐るべきことと印と奇跡をもって私たちをエジプトから導き出し、このところに導き入れて乳と蜜の流れるこの土地を与えられました。モーセは神様が私たちのイスラエルの子孫を力ある御手と伸ばした腕で導き出してくださったと告白します。これ以降にもイスラエルの子孫は出エジプトを思い出すたびに神様の力ある御手と伸ばした腕で成し遂げられたと告白します。またマリアはその力をお見せになったと歌います。ここでいう力は支配する力を意味します。一国の大統領はにはその国を支配できる力があります。神様は天地万物を支配される力があります。神様がその腕の力でどんなことをなされたかを51節後半から53節がこのように明かしします。思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。マリアは逆説の恵みをお与えになる神様を歌いました。思い上がる者、権力ある者、止める者は皆神様なんて必要ないと考える人々でした。思い上がるということは他人の上から威張ることを意味します。すなわち神様を信頼するのではなく自分自身を信頼するのです。自分が今享受しているすべてのことは自分が他の人人より優越していたので成し遂げたものだと考えるのです。しかし神様はそのような彼らを打ち散らしたとおっしゃいます。私たちが今享受しているものの中で神様からが下さらなかったものは何一つありません。私たちが所有しているすべてのもの、私たちが享受しているすべてのもの、さらには信仰までも私たちが成し遂げたと考えること、それ自体が傲慢です。傲慢です。 他の人々の前で言葉で表現するのではなく、自分が自分自身に心の深いところで、私にあるすべての物事は神様から来たものですと告白するのが謙遜です。神様、権力のあるものも同じです。神様が権力あるものを自体を嫌っているわけではありません。神様が権力を嫌われるならば、ダビデを王に立て彼を使用することはなかったでしょう。またローマ書13章1節はこのように明かしします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです。使徒パウロがローマ書を書いたとき、ローマの皇帝はネロでした。旧約聖書で最も悪逆な王としてアハブを思い出すように、ローマ時代にクリスチャンをひどく迫害したローマ皇帝としてはネロが連想されます。ですから彼は暴君の典型のような人物です。それにもかかわらず、上に立つ権力者に従えと言います。いくら悪辣に見える統治者といっても、神様がそれをご存知でないわけはないからです。今日の本文は神様が権力のあるものをその座から引き下ろしたとおっしゃっています。これはその権力のせいではなく、その権力が神様から来たことが分からず、その権力が自分のものであると思ってそれを乱用する人だからです。金持ちの場合も同じです。神様がお金持ちの弟子を嫌うことはありません。それ自体を嫌うことはありません。アブラハムは大金持ちでした。カナンの北部地方の4人の王がカナンの南部地方の5人の王を懲罰するために戦争を起こしたとき、ソドムに住んでいたアブラハムの甥のロトも捕虜になり捕まえられ、その財産まで奪われました。その時にアブラハムは自分の家で育って訓練した人々318名を率いていき、ロトをはじめとして生き捕りにされた婦女子と人々はもちろんのこと、財産までも取り戻しました。318名にもなる兵士を食べさせて着せて訓練することは誰もができることではありません。相当な財力を持っていて初めて可能なことです。またヨブは羊が7000頭、ラクダが3000頭、畑を耕す牛が500組、メスロバ500頭を所有する金持ちでした。ソロモン王の時にはお金として使われる銀がどれほど多かったからでしょうか。エルサレムでは銀が石のようにありふれていたと聖書は語っています。神様がお金持ちを嫌われたならば、彼らをはじめとした聖書に出てくるお金持ちたちは皆聖書から外されないといけないでしょう。ティモテ前書6章10節はこのように明かします。金銭の欲はすべて悪の根です。金銭を追い求めるうちに信仰から迷い出て、さまざまのひどい苦しみで突き刺された者もいます。金銭の欲はすべての悪の根になると言いますが、お金を愛すということはどんな意味でしょうか。お金を愛すということはお金自体を愛すだけではなく、お金がしてくれることを思い、それを愛する心です。お金ができること、お金で買えるものは本当に多いですが、その大部分はこの世に属するものです。本当に重要なものである人格的なもの、霊的なもの、永遠なものについてはお金でできることはなく、買うこともできません。 クリスチャンはお金でできること、お金で買えるものではなく、それを望むものではなく、神様がしてくださること、神様が一人子の血で買ってくれたことを死亡する人々です。自分の人生が他の人の人生より優越していると思い、他の人を罪に定める人々、自分の人生の主人を自分と考える人々、神様がいなくても人生を十分に楽しみ生きていけると思い、永遠の命には関心のない人々が、まさに心の思いが巨万なもので、権力のあるもので、お金持ちです。反面、神様が高めてくださる身分の低いものと良いもので満たされる飢えた人は、神様を仰ぎ見るしかない人々です。聖書で身分の低いものと飢えた人の代表的な人間は、孤児と家父と客、異邦人です。神様はそんな人々のために特別に お語りになられました。申命記24節19節はこのように明かしします。畑で穀物を借り入れるとき、一束畑に忘れても取りに戻ってはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。こうしてあなたの手の技すべてについて、あなたの神主はあなたを祝福される。イスラエルの子孫が農作業をして収穫の時に、もし畑に一束の穀物を置いてきても取りに戻らないようになさいました。それだけではなく、収穫中に畑に落ちた穀物も拾わないようにさせました。のみならず、最初から畑の一つの隅は刈らないようにさせました。これらはすべて貧しい人々の取り分でした。貧しい人々はその残された穀物を拾って食べて暮らしました。それで身分の低い人々、飢えた人々はすべて神様の保護のもとでだけ生きることができる人々を意味しました。マリアは、神様はそういった方々を高め満たしてくれるとおっしゃいました。マリアの歌はこのような結びで終わります。54節55節はこのように明かします。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。イスラエルの民をしもべと表現しています。ここでいうしもべの文字的な意味は、奴隷ではなく幼い子供という意味です。幼い子供の大きな特徴のうちの一つは、他の人々の助けなしには自ら生存していくことが不可能だということです。ですから、このしもべというものは、先に出てきた身分の低いものと飢えた人と同じ概念です。マリアは神様が憐れみを施してくれますが、それは一、二度または一定の期間だけ施してくれるのではなく、永遠に施してくださると歌います。神様がアブラハムとその子孫に永遠に憐れみを施されるとおっしゃいますが、アブラハムがまとった憐れみについて、ヘブライ書6章13節から15節はこのように明かします。神はアブラハムに約束をする際に、ご自身より偉大なものにかけて誓えなかったので、ご自身にかけて誓い、私は必ずあなたを祝福し、あなたの子孫を大いに増やすと言われました。こうしてアブラハムは根気よく待って約束のものを得たのです。アブラハムが神様が誓いまでしてくださりながら与えようと約束してくださったことは、彼が根気よく待ったからだとおっしゃいます。 ところで、本当にアブラハムが根気よく待ったでしょうか。いいえ、そうではありません。アブラハムが根気よく待ったのではなく、神様がアブラハムに対して根気よく待ってくださり、憐れみを施したのでした。神様がアブラハムを呼ばれ語るには、私があなたに見せる土地に行けば大きな民族にしてあなたの名を高める、あなたは幸せになるとおっしゃいました。しかしアブラハムが完全に神様に従う席、一人息子のイサクを捧げる席まで至るのに、その証明を受けてから最初40年以上が過ぎた後のことでした。それまではアブラハムは自分の生命を保つために自分の妻を、姉と2回も嘘をつき、神様の約束を待てずにハガルにイスマエルを産ませて育てる楽しみにのめり込んだりしました。神様がアブラハムに憐れみを施してあげなかったとしたら、信仰の祖先アブラハムはいなかったことでしょう。彼のみならず、すべての神様の人々も同じです。ダビデがベツセバ事件を起こしたとき、神様がどうしてあなたが私の前でこんな行動ができるのかとおっしゃられながら、彼を憐れんであげなかったとしたらば、王ダビデは存在したと言っても、神様の人ダビデは存在しなかったことでしょう。ペトロが主を3回否定した時も、主はじっと耐えられて、サウロが意気揚々とダマスカスにキリスト教徒を捕まえに行った時も、主は彼に憐れみを与えてあげました。それで彼らは主の使徒になり、キリスト教徒の象徴になりました。マリアが歌うエリサベトの家の中を頭の中に思い描いてみてください。その中にはエリサベトとマリア二人だけがいます。ただの平凡に見える二人の妊婦です。しかしこの二人は私たちの限界を超えて働かれる神様をとてもはっきりと見せてくださる証明です。エリサベトはずっと子供を授かることを望んでいましたが、妊娠できませんでした。そのことで本当に長い間祈りましたが、叶えられませんでした。それで彼女にはそれが絶望、恨みとして残りました。いっそそうならざるを得なかったのは、彼女は今やもう子供を持てない年になりました。そんな彼女に神様の憐れみが望みました。ついに彼女は妊娠し、彼女の子供が主の来臨の道を準備する人になるだろうという約束を聞きました。エリサベトは生涯祈っていた願いを超えてお答えを得ることで神様の憐れみを経験しました。反面マリアは子供を授かるために祈ったことのない女性でした。実際はちょうど妊娠できる年になった10代半ばから後半の少女でした。ヨセフと婚約はしましたが、まだ結婚の時期を待たねばなりませんでした。マリアは子供を持てないことを恨みに思いながら暮らしはしませんでしたし、子供のいないことで絶望することもありませんでした。マリアは祈りもしなかったのに、思いを超えて働かれる神様が憐れみを施してくださることで、イエス・キリストが この地に来臨されるための通路となりました。時に神様はエリサベトの場合のように私たちが長い間祈ってきたこと、人生最高の祈りの願い、神様きっとこの祈りの願いだけは叶えてくださいと涙を落としながら切に祈っていたことにお答えになることで私たちに憐れみを施してくださるお方です。また時に神様はマリアの場合のように私たちが一度も祈らなかったこと、それが私にないといけないのかも知らなかったこと、そして私が祈ったこととは全然違うことを準備してくださることで私たちに憐れみを施してくださるお方です。信徒の皆様に神様は今までどんなお方でしたでしょうか。エリサベトの神様のようなお方でしたか。マリアの神様のようなお方でしたか。実際このような質問は愚問にすぎません。時に神様はエリザベトの神様のようなお方として、また時にマリアの神様のようなお方として私たちに近づいてこられるお方であるからです。私たちの限界を超越して働かれる神様を使徒パウロはこのように賛美します。エフェソ3章20節21節がこう明かしします。私たちのうちに働く御力によって私たちが求めたり思ったりすることを全てをはるかに超えて叶えていることのおできになる方に、教会によりまたキリストイエスによって栄光がいよいよ限りなくありますように。アーメン。神様は能力が多いお方です。神様の能力がどれくらいの能力が多いのかというと、私たちが求めたり思ったりすることよりもはるかに多くの能力を持たれたお方です。そしてその神様の能力は私たちの中でお働きになられると言います。神様は私たちが恋願って初めて少しずつ少しずつくださる意地悪なスクルージじいさんのようなお方ではありません。取るに足らず過ちばかりの私たちを永遠に生かすために一人子を送ってくださったお方なのに何を惜しまれましょうか。賛美歌304番の歌詞のように、神様の大きな愛は計り知れませんが正しい告白です。使徒パウロが神様を私たちが求めたり思ったりすることをはるかに超えて叶えることのおできになる方と自信を持って言える理由は、自分自身がまさにその神様のその能力を経験したサンプルだからです。誰かがパウロに、あなたはナザレのイエスと言えば歯ぎしりをし悔しがり、クリスチャンといえば捕らえて投獄させるのは当然だと考え、ダマスカマスまで行ったのではなかったでしょうか。そんなあなたがどうしてキリストの使徒になったのでしょうかと尋ねたとしたらば、使徒はパウロはこう答えることでしょう。私たちが求めたり思ったりすることをはるかに超えて叶えることのおできになる方だからです。私たちが他の人から、あなたはどうしてクリスチャンになりこの席に礼拝を捧げれる人になりましたかと質問されたとしたら、私たちも同じように答えることでしょう。私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることがおできになる方だからですと。鮭には鮭の人生と鮭の道があるように、クリスチャンにはクリスチャンの人生とクリスチャンの道があります。銀色鮭が鮭らしくいられたのは、その心の中に父親がいたからであったように、 私たちが最も神様の子供らしい時は、私たちが神様の中にいて、私たちの中に私たちを創造なされた父なる神様を奉っている時です。私たちが求めたり思ったりすることをはるかに超えて叶えることのおできになる方である神様をより深く、より広く知っていくほどに、私たちの人生は神様を輝かせ、神様を自慢し、神様を高め、神様の支配を受ける賛美に満ちることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちの人生が、心が巨慢なものの場所に座ることなく、より権力を得るために東奔西走する道に立たず、神様がいなくても私の能力だけでも十分に生き抜けるというお金持ちの計略に従いませんように、たとえ身分の低い席にいようとも、ただ神様だけを見上げることで私たちを高めてくださることを経験し、たとえ飢えた状態にいても、ただ神様だけを信頼することで良いものをくださる恵みを享受させてください。またアブラハムが、ダビデ王が、使徒ペテロが、使徒パウロが重ね着した神様の憐れみを私たちにも同じように享受させてください。父なる神様、私たちのこれまでの人生を振り返ってみますと、私たちが神様に礼拝を捧げる席で神様に頭を下げれるようになったのは、私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて働かれる神様によるものであることを告白します。この時間以降、神様を私たちの限界の中に閉じ込める愚を犯しませんように、私たちの祈りと思いの外でお働きになられる神様によって、日々をときめきの中で神様を口と人生で賛美しながら生きる神様の子供にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。